ようやく秋の訪れとなりました。今日も神様の福音、良い知らせをお聞きしたいと思います。聖書の御言葉に、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができないと、このようにあります。すべての人が犯した罪とはどのようなものでしょうか。旧約聖書では、創造主である神を否み、神の意思に反逆することとあります。神の意思は立法によって具体的に人間に示されていますが、意思あるいは行為において立法に違反することを言うと言います。新約聖書では、的を外す、迷う、誤るを意味し、創造主を忘れてしまったことを罪と言っています。私たちの人生も主のご計画のうちに、一人一人それぞれの人生が与えられています。今日は永遠の命の選択ということについて、聖書から覚えたいと思います。私たちの人生にはさまざまな選択をする時が訪れます。高校大学の進学の時、職業の選択の時、就職の時、結婚の時と、さまざまでありますが、その時々に選択をしなければなりません。もう一つあります。それは信仰に導かれる時に訪れます。聖書一箇所見たいと思います。ヘブル人への手紙9章の27節新約聖書の448ページになります。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。私たち人間に必ず訪れるもの、それは死であります。すべての人はこの死から逃れることはできません。私たちはその死に対して、死んだらその後はどうなるのかという問題に対して、ほとんどの人たちは漠然としていて、わからないと答えるのではないでしょうか。ある人は、死んだ後は無であるに決まっていると断言する方もおられます。また日本人の多くの人は、あの世に行くという人もいます。しかしその根拠となるものはなく、ただの推測に過ぎません。人はとかく自分が望んでいることを信じたいと思うのではないでしょうか。しかしこの死と死後の問題は、軽々しく取り扱うべき問題ではなく、非常に厳粛なことでもあるのです。なぜなら、聖書では先の御言葉で死後の裁きがあると語っているからであります。死は終わりではなく、永遠の世界があると聖書は語っています。そしてその永遠の世界には、2つの世界があると告げています。その2つの世界とは、天国と火の池、地獄であります。まず天国について聖書から見たいと思います。黙示録の21章の1節から4節新約聖書の516ページになります。また、私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元から天から下ってくるのを見た。また私はまた大きな声が御座からこういう出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も 苦しみもない以前のものが過ぎ去ったからであるとこのように記されています。天国について聖書が教えていることはそれが事実存在する場所であることということであります。その箇所を見たいと思います。ヨハネの福音書の14章の1節から3節新約聖書の213ページになります。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じまた私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょう。私が行ってあなた方に場所を用意したらまた来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためですとイエス様は言われました。天国とは主イエス・キリストと顔と顔を合わせてお会いすることのできる約束された現実の場所であります。もう一つの火の池地獄については次のように記されています。黙示録の20章11節から15節新約聖書の516ページになります。20章の11節から15節また私は大きな白い御座とそこについておられる方を見た。地と天はその御前から逃げ去り跡形もなくなった。私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前から立っているのを見た。数々の書物が開かれた。書物がもう一つ開かれたがそれは命の書であった。死んだ人たちはこれらの書物に書かれていることに従い自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出した。死と黄泉もその中にいる死者を出した。彼らはそれぞれ自分の行いに応じて裁かれた。それから死と黄泉は火の池に投げ込まれた。これがすなわち火の池が第二の死である。命の書に記されていないものは皆火の池に投げ込まれたとあります。これは神様の大きな御座におけるイエス・キリストを信じないで死んだ者に対する最後の審判の場面であります。ヨハネは神様から啓示されて見たままを記したものであり偽りなく真実であります。この火の池地獄についてはどのようなところであるか金持ちとラザルの例え話のところを見たいと思います。ルカの福音書16章の19節新約聖書の151ページになります。ある金持ちがいた。紫の衣や柔らかい雨布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。その金持ちの門前にはラザロという出来物だらけの貧しい人が寝ていた。彼は金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬たちもやってきては彼の出来物をなめていた。しばらくしてこの貧しい人は死に御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちもまた死んで葬られた。金持ちが黄泉で苦しみながら目を上げると遠くにアブラハムとその懐にいるラザロが見えた。金持ちは叫んでいった。父アブラハムよ、私を憐れんでラザロをお送りください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。するとアブラハムが言った。来よ、思い出しなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けた。しかし今は彼はここで慰められ お前は苦しみもだえている。そればかりか、私たちとお前との間には大きな淵がある。ここからお前たちのところへ渡ろうとしても渡れず、そこから私たちのところへ越えてくることもできない。金持ちは言った。父よ、それではお願いですから、ラザロを私の家族に送ってください。私には兄弟が5人いますが、彼らまでこんな苦しい場所に来ることがないように彼らに警告してください。しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者がいる。その言うことをよく聞くがよい。金持ちは言った。いいえ、父アブラハムよ。もし死んだら、死んだ者たちの中から誰かが彼らのところに行けば、彼らは悔い改めるのでしょう。アブラハムは彼に言った。モーセと預言者たちに耳を傾けないなら、誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。まあ、ラザロは神様の救いを信じたのに、なので、まあ、天に上げられ永遠の安息に入れられました。一方、神様の救いを信じなかった金持ちはハデス、地獄に落とされました。地獄では死んだ後も意識が継続するところであり、燃える炎の中で苦しみが永遠に続き、死後には救いの機会がなく、死者と生きている人との交流は不可能な場所で永遠に過ごさなければならないという世界であります。新約聖書の多くの箇所では、死後には間違いなく2つの世界があることを記しています。イエス・キリストはマタイの福音書7章の13節と14節にはこのように書いてあります。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていく人が多いのです。命の門に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。そしてそれを見出すものはわずかです。まあ、ここで滅びとは永遠の裁きである地獄を示しており、命は永遠の慰めに満ちた、まあ、天国を示していることがわかります。そしてほとんどの人が永遠の滅びに至る広い道を歩んでいるとイエス様は警告されました。今の時代も同じではないでしょうか。神様の存在や地獄について話をすると、多くの人たちは信じることもなく他人事のように聞き流してしまうのであります。それでは天国と地獄との分かれ道はどこにあるのでしょうか。日本人の多くの人が考えているように、殺人犯や極悪非道な犯罪者が行くところが地獄で、善人とか多くの慈善を行った人が天国に行くのでしょうか。そうではないと聖書は記しています。ヨハネの福音書の3章の36節、こちらからお読みします。御子を信じる者は永遠の命を持っているが、御子に行きしか従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまると、このようにあります。御子はイエス・キリストを信じる者は永遠の命を持って天国に入ることができて、信じない者には地獄で神様の永遠の裁きがあると言われます。ヨハネの福音書3章の16節と17節、こちらからお読みします。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。まあ、ここでも御子を信じる者が一人として滅びることなく 永遠の命を持つためであると言われ、神が御子をこの世に使わせたのは世を裁くためではなく、御子を信じることによって世が救われるためであると記されています。まあ、これらの聖書の言葉は非常に大切な真理であり、神様が備えてくださった救いのご計画でありますから、ぜひ信じていただきたいと思います。今までの聖書の御言葉にありますように、死後の2つの世界を分けるものは、神様が救い主としてこの世に使われた、御子イエス・キリストを信じるか否かにかかっているのであります。神様の存在を認めるだけでは天国に入ることはできません。キリストの十字架がその分岐点であります。使徒パウロは聖霊に導かれてコリント人への手紙第1章の18節で、こちらの方からお読みします。十字架の言葉は滅びに至る者たちには愚かであって、救われる私たちには神の力です。十字架の言葉とは福音のことであります。私たちの救い主として十字架に作られたイエス・キリストを自分の救い主として信じ受け入れるなら救われるのであります。パウロはイエス・キリストの十字架と復活を信じ、福音伝道に励み、老人になり、福音のために牢獄につながれていましたが、殉教を目前にしたパウロの最後の手紙には次のように記されています。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁く主である主がそれを私に授けてくださいます。私だけでなく、主の現れを主体求める人には誰にでも授けてくださるのです、とこのようにあります。ここには死後の世界に対して少しの不安もなく、確信に満ちているパウロを見ることができます。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。この御言葉のように、信仰と神様を仰ぎ見て希望を得ることであります。人にはできないことでも神様ならできると信じることが信仰の力でもあります。旧約の神様も次のように言われました。見よ、確かに今日あなたの前に命と幸い、死と災いを置く、あなたは命を選びなさい。あなたは今永遠の分かれ道の分岐点に立っています。永遠の命か永遠の死か、その道を選択するのはあなた自身の決断であります。どうか小さく狭い命に至る門である狭い門をくぐられ、神の国に入れられて永遠の命をご自分のものとされるようお勧めしております。